こんばんはです。来ました。ですね、今日は、なんだっけ、夢の旧作さんの人の顔っていう題名の話をやろうと思います。リクしていただいた方から、まあこの人の顔っていう、まあいくつかなんかいろいろあったんですけど、あの人の顔ってやつが、うんぬんかんぬんってことで、まあ読みましょうかってことですね。はい。他のリクしたやつはとりあえずはいいから、とりあえず人の顔ってやつは読んでと。いうことでございましたので、それを読みに来ました。 はい、ということで、ジイタレス読みで444でお待ちしておりましたと。あざす。まあとりあえず、こんな時間からなんで、ですけども、はい、よろしくお願いします。さてと、で445お茶コント、まあ、お茶じゃないですけどこんばんはです。あざす。で、曲ストップして早速いきましょう。多分数十分で終わると思うんですけどね。ちょっと待ってくださいね。はい、よし行こう。曲をちょっと、出すの忘れた。さてと、まあそんな長くないのかな。まあいいや。やってみたいと思います。夢の旧作で人の顔って話です。いきます。千恵子は奇妙な子であった。孤児院にいるうちはただむやみと可愛らしいあどけない一方の子であったが、5つの年の春に麹町の 番町に住んでいるある船の機関長のうちにもらわれてきてから1年ばかり経つと、なんとなく当たり前の子と違ってきた。背丈があまり伸びない上に子供の持ち前の頬の赤みがいつからともなく消え失せて、透き通るほど色が白くなるにつれて、ふたかいまぶたの眼ばかりが大きく大きくなっていった。それと一緒に口数が少なくなって、ちょっと見るとおしではないかと思われるほど静かな子になった。そうして時たま口を聞くときには、その大きな眼をいっぱいに見開いてまじまじと相手の顔を見る。それからその小さな下唇を幾度も幾度も吸い込んだり出したりしているうちに、不意にはっきりした言葉つきでとんでもないませたことを言い出したりするのであったが、それがまた千恵子をたまらないほどいじらしい利発な子に見せたので、両親は大自慢で大自慢で可愛がるのであった。千恵子が一番悪い癖の朝寝坊でも叱るどころではなく、かえって手数のかからない子だと言って自慢の一つにするくらいであった。しかし千恵子にはもう一つ奇妙な、しかしあまり人の目につかない特徴があった。それは何の影もない大空と屋根との境目だの、木の幹の一部分だの、部屋の隅っこだの、じーっといつまでもいつまでも見つめる癖で、すぐ近くから呼ばれているのに気がつかないで空の真ん中に浮いている雲だの、汚れた白壁の途中だのを一心に見上げていたりするのであった。母親はこの癖に気づいているにはいたが、おとなしい子にはありがちのことなのでさほど気にかけていなかった。いくら呼んでも来ないときに、千恵子さん何を見ているのですなぞと叱ることもあったが、本当に何を見ているのか聞いてみたことは一度もなかった。ところが千恵子が6つになった年の秋の末のこと、外国航路についている父親から真っ赤な鳥の羽の街灯を送ってきた。それは和服にも着せられる釣り鐘型の風変わりなもので、その深紅の色が何とも言えず上品に見えた。 母親は早速それを千恵子に着せて、自分も貴婦人見たようにけばけばしく着飾って四ツ谷へ活動を見に連れて行った。母親はどちらかといえば痩せ実で、背丈が波の女以上にすらりとしているので、千恵子の手を引いていくのはいくらかじれったいらしかったが、それでも二人とも新しいフェルトの草履を履いていそいそとしていたので、誰が見ても本当の親子に見えた。活動が済む頃から風がヒューヒュー吹き出したので、かなり寒い星だらけの夜になった。その中を二人は手を引き合って帰ってきたが、若葉女学校の横の人通りの絶えた狭い通りへ入ると、千恵子が不意に立ち止まって母親を引き止めた。そうしていつもよりもずっとはっきりした声を建物と建物の間の暗闇に反響さした。お母さん。母親はびっくりしたように振り返った。何ですか千恵子さん。あそこにお父様のお顔があってよ、と言いつつ千恵子は小さな指を差し上げて、高い高い女学校の屋根の上を指さした。母親はぞっとしたらしく、思わず引いている手に力を入れて叱りつけた。何です、そんな馬鹿らしいこと。いいえお母さん、あれはお父様のお顔よね。ほら、お目目があって、お鼻があって、お口もね、ね、そうしてお帽子も。まあ気味の悪い。お父様はお船に乗って西洋へ行っていらっしゃるのです。さあ早く行きましょう。でもあれ、あんなによく似ててよ、ほらお目目のところの星が一番よく光っててよ。母親は黙って千恵子の手をぐんぐん引いて歩き出した。千恵子も一緒にちょこちょこ駆け出したが、しばらくするとまた不意に口を聞き出した。お母様。何ですか。あのね、お家のお茶の間の壁がこないだの地震の時に割れているでしょね。ギザギザになって、あそこにどこかのおじさまやおばさまの顔があってよ、大きいのや小さいのやいくつも並んで、そうしてね、そうしてね、また方々にいくつもの人の顔があってよ、お隣のお蔵の壁だの、おうちの台所の天井だの、お向かいの御門の坂だの、梅の木の枝だの、木の葉の影帽子だのをよーく見ていると、いろんな人の顔に見えてきてよ。今日お母様に見せていただいた活動の悪い王様でも、きれいなお姉様の顔でも、きっとどこかにあってよ。明日になったら、あたしきっと、あら、お母様ちょっと、あそこに、と言いさして、千代子はまた急に母親の手を引き止めた。ほら、あの電信柱の上に小さな星がいくつも、ね、ね、いつもよくうちにいらっしゃる保険会社のおじさまの顔よ、お母さまと仲良しの、ね。母親はぎっくりしたように立ちすくんだ。下唇をじーっと噛んで千恵子の顔を見下ろした。わらわらと震える白い指先で瓶のほつれをなで上げながら、恐ろしそうにそろそろとそこいらを見回していたが、なんと思ったか出し抜けに邪険に千恵子の手を振り離して小走りに駆け出した。あれ？お母様、待って。 と千恵子も駆け出したが、石ころにつまずいてばったりと倒れた。その間に母親は大急ぎで横丁へそれてしまった。千恵子はひいひい泣きながら起き上がって後を追いかけた。泣いては立ち止まり、走り出しては泣きながら、次々の風に吹き散らされていくかのように、いくつもいくつも丘道を曲がって長いことかかって、やっと見覚えのある横丁の角まで来ると、お向かいの丘道の暗い剣灯の影から真っ白な怖い顔を差し出して、こちらを見ている母親の顔が見つかった。千恵子はそのまま立ち止まって声高く泣き出した。それから後、母親はあまり千恵子を可愛がらなくなった。もう千恵子さんはじきに学校に行くのですから、一人でねんねし習わなくてはいけません、と言って茶の間に別の床を取って寝かして、自分は一人で座敷の方に寝るようにした。活動なぞにもそれから一度も連れて行かないで、自分ばかり朝早くからお化粧をして出かけると、夜遅くまで帰ってこない日が続くようになった。帰りがけに千恵子の大好きな絵本を買ってくるようなこともなくなった。けれども千恵子は別に寂しがるような様子はなかった。それかといって女中と遊ぶでもなく、今までの通り古い絵本を繰り返して広げたり、いろんなものをじっと見つめたり、人の顔らしいものを地べたに書いては消したりして遊んだ。それから日が暮れて、女中と一緒にお茶の間でご飯を食べてしまうと、間もなく片隅に敷いてある寝床の中に湯たんぽを入れてもらって、小さな体を潜り込ませる。それでも朝寝坊は今までの通りにしたので、どうかすると2、3日も母親の顔を見ないことがあった。どうしてあなたはそんなに朝寝をするのですか。ある朝、珍しく出て行かなかった母親がこう尋ねると、千恵子はいつもの通り母親の顔を見つめながら下唇をムツムツさしていたが、やがておずおずとこう答えた。
あのね、私お母様とおねんねしなくなってから夜中にきっと目が覚めるの。そうするとね、電気が消えて真っ暗になっているの。そうしてね、上の方をじーっと見ていると、お向かいだの、お隣だの、お家のお庭にあるゴミくただの、石ころだのがいろんな人の顔になっていくつもいくつも見えてくるの。そうしてね、それをやっぱしじっと見ていると、そんな人の顔がみんな一緒になって、いつの間にかお父様の顔になってくるのよ。そうしてね、それをもっともっといつまでもいつまでも見ていると、おしまいにはきっとあたしを見てニコニコお笑いになるの。そうするとね、そのお父様といろんなことをして遊んでいる夢を見るの。大きな大きなお船に乗ってね、きれいなきれいなところへ行ったり、それからいけないわね、子供のくせに夜中に寝られないなんて困るわね、どうかしなくちゃ、と言い言い、母親は心持ち青ざめた顔をして千恵子の大きな眼を忌々しそうに見つめていたが、やがて急にわざとらしくにっこりして手を打った。
あ、いいことがあるわよ千恵子さん。お母さんがね、おいしいお薬を買ってきてあげましょうね。それを飲むときっとよく寝られて朝早く起きられますよ。ね、晩によくおねんねをして朝早く起きる癖をつけとかないと、今に学校に行くようになってから困りますからね。ね、ね。
千恵子は不思議そうな顔をしいしおとなしくうなずいた。そうしてその晩から母親に丸薬を飲まされて寝ることになったが、そのおかげかして明くる朝は割合に早く目を覚ましたのであった。
それ以来母親はまた不思議にうちに居つくようになった。朝のお化粧もやめてしまったが、その代わりに夕方になると急にそわそわしだして、お湯に入ったりおめかしをしたりして、まだ明るいうちに夕飯をしまうと女中と千恵子を追い立てるようにして寝かした。そうして千恵子が一度でも朝寝をすると、その晩から丸薬を一粒ずつ増やしたので、一月と経たないうちに粒の数が最初の時の倍ほどになった。千恵子は一日一日と痩せ細って顔色が悪くなってきた。そのうちに明くる年の2月の末になって、千恵子の父親が長い航海から帰ってきたが、玄関に駆け出してきた千恵子を見るとびっくりして目を見張った。どうしてこんなになったのかと短気らしく大きな腕を組んで後から出てきた母親に聞いた。しかし母親が真面目な顔をして何か二言三言言い訳をすると、間もなく納得したらしく組んでいた腕をほどいて元気よくうなずきながら靴をスポンスポンと脱いだ。それからどてらに着替えて千恵子と並んで夕飯のお膳について、何本もお調子は傾けた父親は赤鬼のようになりながら大きな声で今度初めて言ったロシアの話をした。その合間合間に千恵子がこの頃は特別おとなしくなった話を聞かされたり、久しぶりに言ったという母親の丸曲げを褒めて高笑いをしていたりしたが、その挙句思い出したように柱時計を振り返ってみると飯じゃんわんを突き出して怒鳴った。おい飯だ飯だ、貴様も早くしまって支度をしろ。これから三人で活動を見に行くんだ。
え？
活動を見に行くんだ、四ツ谷に。お給仕本を差し出しかけていた母親の顔がみるみる暗くなった。怯えたような目つきで千恵子と父親の顔を見比べた。
なんだ、活動嫌いにでもなったのか
と父親は箸を握ったまま妙な顔をした。母親は泣き笑い見たような表情に変わりながらうつむいてご飯をよそった。
そうじゃありませんけど、私今夜なんだか頭が痛いようですの。
父親は平手で顔をなで回した。
そらいかんぞ、半年ぶりに亭主が帰ってきたのに頭痛がするちゅう方があるか。まあええわ、それじゃあ去年送ったあの街灯を出しとけ。千恵子の赤い羽のやつを。あれは俺がロンドンで買ったのじゃが、日本に持ってくると50両以上もする代物だ。ここいらのうちの子であんなのを着とるのはなかろう。ないじゃろ、ないはずだ。あれを着せて二人で行ってくるからな。貴様は頭痛がするんなら先に寝とれ。座敷にガスストーブを入れてな。はは、久しぶりに川の字か。はあ、しかし用心せんといかん。
それほどでもないんですけれど、長いこと丸曲げに言わなかったせいかもしれません。
と母親はお茶を差しながら甘えるようなしょげた声で言った。
いや、いかんいかん。そんなことを言って無理をしちゃいかん。今年は上海のチブスがひどいからな。何、俺か。俺は大丈夫だ。この上からマントを着ていく。帽子は取り打ちがええ。それからトランクの隅にポケットウイスキーがあるからマントのポケットに入れとけ。日本は寒いからな。
活動を見ながらウイスキーをちびりちびりやっていた父親はいよいよいい機嫌になって帰りかけた。四ツ谷見附で電車を降りると太い濁った声で何か鼻歌を歌い千恵子と後になり先になりしてきたが、やがて若葉女学校の横の暗いところに入ると、ちょうど去年の秋に母親と立ち止まったあたりで千恵子はまたぴったりと立ち止まった。
おい早く来んか、怖いのか。さお父さんが手を引いてやろう
と2、3軒先へ行きかけた父親がよろめきながら引き返してみると、千恵子は暗い道の真ん中に立ち止まって一心に大空を見上げている。
なんだ、何を見とるのか。
あそこにお母様の顔が。
うん、どれどれ、どこに。
と父親は腰を低くして千恵子の指の先を透かしてみた。
ははーん、あれか。あれは星じゃないか。聖夢注文じゃよ、あれは。
でも、でも、お母様のお顔にそっくりよ。
そう見えるかな。
ねえ、お父様、あの小さな星がいくつもいくつもあるのがお母様のおつむよ。いつも言っていらっしゃる。ね。それから二つピカピカ光っているのがお口よ。ね。
わからんな。それから、
それから白いもじゃもじゃしたお花があって、それから、あら、あら、あのおじさまの顔が、あんなところでお母さまのお顔とキッスをして。
冗談じゃないぞ千恵子、なんだそのおじさまというのは。
あたし知らないの。でもね、ずっと前から毎晩うちにいらしてね、お母様と一緒にお座敷でおねんねなさるのよ。あんなにニコニコしてキッスをしたり、お口をポカンと開いたり。
と言いさして千恵子は口をつぐんだ。びっくりしたように目を丸くして父親の顔を見た。しゃがんでいた父親はいつの間にか闇の中に仁王立ちになっていた。両手を懐に突っ込んだまま千恵子の顔を穴の開くほどにらみつけていた。千恵子はそれを見上げながら今にも泣き出しそうに目をパチパチさした。そうして言い訳をするかのようにもじもじと小さな指を差し上げた。
こないだはあそこにお父様のお顔があったのよ。
以上、人の顔っていう題名の話でございました。はい、これで、夢の旧作人の顔、読み終わりました。陸一つクリアということで、予想通り、まあ30分はかからずということで終わりましょう。今日はこれをしに来ただけなので、特に他にやろうかなっていうのが特に決めておりませんので、この辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。人の顔を終わらしたので、次何やる、次なんだろうな、次何やればいいんだ、次は火星兵団なのかな、火星兵団か、あとなんだっけ、リサイクルショップシリーズと姉さんシリーズっていうの言われたから、まあ、両方1話ずつぐらいでも読むっていうのもまあありかなとは思うんですけども、とりあえずまあそんな感じで、他は陸なんかあったっけな。とりあえず、まあそんな感じでいきたいと思います。はい。
まあ、タイミングがあったらもしよかったら聞いていただけたらと思います。はい、じゃあ終わりにしましょう。あざした、お疲れさんでした。ほいじゃあ、この辺でありがとうございました。ではおやすみなさい。ほいじゃあバイバイ。